今日の一節から読んでいきましょう。ヘブルの11章の一節から読んでいきたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟る、このところは原本の意味で、この宇宙が神様の言葉で作られたというのではなくて、この時代がイオンという言葉での歴史の出来事を、いや聖書の出来事を歴史的に見たときに、その一つ一つの時代が神様の言葉によって順序立てられているということを信仰で私たちが悟るという意味を持っております。見えるものが目に見えるものからできるのではないということを悟る、このヘブルの11章に書かれている人たち、神様から称賛される信仰の行動というものは表面的に見えるもので行動しているのではない、周りの状態に基づいているのでもない、この世のを支配するいろいろの状態、ことにサタンが持ってくる状態に基づいて判断をしている行動でもない、そうではなくて目に見えることができない神の言葉に基づいて行動を取り、周りの状態を変えてしまっているんだと教えています。先週勉強したところでは、神様の教えに従わず暴虐と悪徒に満ちていたものを神様は洪水で滅ぼした。その時に神の前に正しく歩み、神様から義と認められたノアと三人の息子、それに各々の奥さん方だけが箱舟で救われているというところを説明いたしました。合計8人だけが救われております。その後で実は主はノアに向かって契約を立てて、すべての肉なるものはもはや大洪水で滅ぼされるようなことはないという宣言をいたしました。でノアの息子たちから子供たちが生まれ、地球上に人々が増えてきたんです。この時にはこの地球の上にはいた人たちというものは一つの言葉で話をし、お互いに力を合わせて生活をしていきました。ところがだんだんとその力を合わせる合わせ方がサタンに支配をされる力の合わせ方となっていってしまったんです。どういうことをしたかといったら、我々は町を建てて、その町の頂が頂点が天に届くような高い塔を建て名を上げよう、言い方を変えたら、たとえ神様が洪水で私たちを滅ぼそうとしたって、二度と洪水で滅ぼされることがないように高い塔を建てよう、そしてそこに住もうと言い出したんです。そしてバベルの塔というのを建て始めました。つまり言い方を変えますと、神様の教えに反した行動を取ったとしても、神様の教えに反した生活をし続けていても、神様は私たちを滅ぼすことができないようにしようという計画を立て実行に移ったということになります。だもんだから主は人々の言葉を混乱させました。つまり一つの言葉ではなくて、一つのグループと次のグループとの間がお互いに話をすることができないように、グループごとに言葉を作り出してしまって、人々を地球上に広がらせるようにさせちゃったんです。で、言い方が言ったら、現在の民族とか国とかいうのはこれから始まったと見ることができます。だもんだから私たち人間というものは、先祖をたどっていきますと、誰であってもアダムとイブのところまでたどり着くことができるんですけれども、それと同時に洪水でアダムの子孫はみんな滅ぼされてしまったわけですから、残ったのはノアとその息子たち合計8人が救われただけですから、でその3人の息子たちの間からこの地球に住む人々が広がったわけですから、この地球に住んでいる現在の人たちの先祖というものはノアだという言い直しをすることも可能となってまいります。そのもっと向こうまで遡ればアダムだと言えるものになる。こんなふうにしてこの地球上に広がっていったグループの中に、カルデアという地方のウルという町に住み着いた人たちがおります。そしてこのグループの人たちの中に、カルデアのウルの中の人たちに、アブラムという男とその奥さんサライというのがおりました。 カルデアという地方の名前は星占いをする人たちという意味を持った言葉です。星占いをし月を拝んでいる人たちからアブラムという人が生まれてきているんです。だからアブラムは後ほど神様によってアブラハムという名前に変えられているんですけども、この人はそもそもの出発点では神様を信じている人たちではありませんでした。宇宙を作った神様を信じていたんではないんです。月を拝んでいた、星を拝んでいた人たちです。このアブラムに神様が現れることによって、実はこの時には神様という言葉を使っちゃいけない、主という言葉を使わないといけないんですけれども、主が現れることによってそれから新しい時代が始まりました。これが3節言っている世界という言葉に訳されているものです。イオンというギリシャ語です。でアブラハムから始まってその息子イサク、ヤコブ、そしてヨセフというような人たちが活躍をしていた時代というのは、年代というものをですね、全部ひっくるめまして、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフといったこの時代をアブラハムの時代という言い方をするといたしますと、まあこの時代がですね、主に神様からの契約で生活をしている時代ですから、契約の時代という呼び名をすることもできると思うんですけども、そういう呼び方をするといたします。そのすぐ後にはこのモーゼの時代というものについてまいります。神様がモーゼを通して、これはシュガーと言った方がいいと思うんですけど、シュガーモーゼを通してイスラエルの人たちに律法を与え、その律法によって生活をするという時代がイエス・キリストの現れる時まで、十字架で死ぬ時まで続いてきております。モーゼの時代が続いてきているというんじゃない、その後からいろんな時代があるんですけども、律法を与えた時代、律法で縛った生活をしている時代というのがモーゼの時からずっとイエス様が現れる時まで続いちゃってる。ですからモーゼの時代、あるいは律法の時代というものは、エジプトで奴隷生活をしていたアブラハムの子孫たちが神様によって助け出され、約束の地でもって生活をするのに奴隷根性が染み付いているから、神様の民として行動させるために必要な段階として神様が設けたものなんです。だからその前のアブラハムの時代というもの、契約に基づいて行動していた時代というものは、現在の新しい契約の時代、これを恵みの時代と呼んでいるんですけれども、その時代といろいろな点で結びつくところがあります。まあ、こういう言い方したらもっとはっきり分かっていただけるんじゃないかと思う。宇宙を作った神様の心は、神様はアブラハムの時代から直接に現在の恵みの時代に移らしてしまって、律法というものを設けなくても良いようにしたかったということが推測できます。多くのクリスチャンがこの旧約聖書というものは神様がイスラエルの人たちに与えた律法を記してある書物だという感じを持っているんですけれども、神様の方では紀元前1700年頃から始まる律法による生活の時代というものを持たせたくなかったと言い切ってしまうことが可能だと言えることになります。旧約聖書を見ますと、これはまあ最初の創世記を除いての話なんですけれども、旧約聖書、それから後の部分を読みますと、大部分は神様が与えた律法に関して、がんじがらめにされて苦しい生活をしている神様の民のことが書かれているんです。だもんだから私たちがこの旧約聖書を見ますと、厚さにしてですね、これだけの厚みがある。そうするとですね、これだけの厚みがある中でもって神様が律法を与えたのが、つまり出エジプト記というところから見るとページ数にしてこれだけのものがある。だからさぞかし長い年月が経っているんじゃないかという勘違いをしてしまうんですけども、実はそうではないんです。旧約聖書というもの、つまりこれイエス様が生まれてくる、まあ、十字架と見ましょうというところまで調べていきますと、合計4000年の年月が経っております。アダムの時から4000年経っている。 それでですよ、この最初の創世記と呼ばれているところが一体何年間記録されているのかというと、2300年前後まで、これ創世記が埋めているんです。で、残り2300年の中のこの1700年の期間、だから合計最後に400年残るわけでしょ。これが出エジプト記からマラキ書までに書かれているものなんです。そして最後の400年、マラキ書から新約聖書に移るまでの間、400年の期間がありました。この間は何も聖書に書かれたものがありません。これをですね、私たちが勘違いをしちゃって、神様というものは、この旧約聖書ほとんど、この時代全部を律法、律法、律法で縛ったんじゃないかと思われるけど、実はそうではない。律法で縛られたのは、後ほどの1700年だけなんです。失礼しました。そうです。全部で1700年だけです。これもちろん失礼します。こう考え、書いておかなきゃいけない。1300年と書いておかなきゃいけない。そして最後の400年間、空白の時代があったわけです。だもんですから私が言いたいのは、神様が望んでいたことは、これ後ほど聖書で証明したいと思うんですけど、この時代、2300年間の生活からそのまま今度は今の新しい時代に持ってきたくて、この間を逃したかったんではないかと思えるということを私は今言ってるんです。だから旧約聖書の時代、この全部過去の4000年全部をどかそうと言ってるんじゃない。2300年間だけを残しておいて、それから今の新しい恵みの時代に移したかったんじゃないかと考えられる。今日はですね、ヘブル書の11章の8節から信仰によるアブラハムの行動についての勉強に入りたいわけなんですけれども、それ前にこのアブラハムの存在というものが現在の私たちにとってどういう意味を持つのかということを調べていきたいと思います。その後で8節に戻りたいと思う。なぜかというと非常に大切だからです。今一度繰り返しましょう。神様はこの創世記に書かれている2300年の時代、これは途中から始まったアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフとのこの時代、これからすぐに現在の時代に続かして歴史を持たせようとしていたんではないかと考えられるけれども、仕方なしに律法というものを神様のために与えなければいけなかったということを聖書で証明していきたいと思います。アブラハムの契約の時代からいきなりイエス様というものの十字架を通して人類の罪の贖いをして、そして今の恵みの時代に移したかったのではないかということをですね、聖書で証明していきましょう。ガラテヤ書の3章を開けていただきたいと思います。おそらく皆さんの神学もこれで壊れるんじゃないかと思う。今までですね、旧約聖書というとこの長い間4000年も神様は律法律法律法で縛っていたんじゃないかと思われるかもしれないけど、そうじゃないです。律法の時代、神様自身が持ってほしくない、持たせたくなかった時代だという解釈をしなければいけないところがあります。ガラテヤ書の3章の15節から読んでいってみましょう。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。ところで約束は、つまり契約は、アブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことをせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。この方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効にされたりすることがないということです。18節いきましょう。なぜなら 相続がもし立法によるのならもはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。神様からの約束というものは一人の子孫に、つまりキリストに与えられたものだと言ってる。まあ失礼しました。これもうちょっと話をちょっと飛ばしちゃったからこういうふうに書き換えましょう。アブラハムの子孫に与えられたものであって、アブラハムの子孫というのがキリストですということをガラテヤ書の3章で言っている。そして19節でもって、この律法はこの子孫が来る時まで、言い方を変えたらキリストが来る時まで付け加えられたものです。神様にとっては余分なものだった、いらないはずのものだったけれども仕方なしにそこに置いといたものだと言ってる。だからイエス・キリストがこの世に来ることでもって、そして十字架にかかることによって律法は終わりを告げることになったわけです。イエス様自身がマタイの5章でこう言ってます。マタイの5章の17節ではイエス様がこう言いました。私が来たのは律法や預言書を廃棄するためと思ってはいけません。潰してしまうためではない、廃棄するためではなく成就するために来たのです。イエス様が来た理由の一つは、人々が律法による生活をしなくて良いようにするためだと言い直しをすることが可能だと思います。だからこの古い契約の時代、4000年の歴史の中から律法による時代というものをどかしてしまうといたしますと、アブラハムの時代から直接に現在のこの恵みの時代、あるいは教会の時代と呼ばれているものに移ることになります。もう一つの角度から言ってみましょう。コロサイ書の2章を開けていただきたいと思います。コロサイ書の2章の12節ぐらいから読んでいきましょう。コロサイ書の2章のこれ途中なんですが、12節から読んでいきます。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中で蘇られた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たち不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちを責め立てている債務証書、律法を破った時に与えられる罰を無効にするためにイエス様が十字架についたと言って、イエス・キリストが十字架で達成したものは、私たちに恵みをもたらすものを完成したのではありません。私たちを苦しめる形となっている律法をどかすために来たんだという。そうすることでもって十字架の後で受ける恩恵というものは、つまり律法の呪いから贖い出され、アブラハムへの祝福が異邦人に及ぶためだと、ガラテヤ書の3章の13節、14節で説明がしてあります。こう書いてある。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。なんで私が今こんなことを言っているのかというとですね、実はヘブルの11章の8節というものは、 信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地へ出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのか知らないで出て行きましたと書いてあるからです。神様からいろんな祝福をアブラハムは受けた。その祝福は一体誰のためかといったら、最終的にはアブラハムの子孫のためなんです。だからその受け取り人が誰かということをこれから言いたいわけです。だからですね、神様がアブラハムと成立している契約というものは、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちにだけ準備されているものではないと言わなきゃいけなくなります。今のガラテヤ書の3章の14節から言ったらそうでないということになる。アブラハムへの祝福は異邦人に及ぶためだと言っております。異邦人と呼ばれている私たちのためにも準備されている祝福だと言えることになるわけです。でどうやったらアブラハムへの祝福が、神様がアブラハムに与えようとした祝福は私たち異邦人が受け取ることができるか、聖書で定義をしている信仰によるんです。私たちがイエスを主と受け入れ生まれ変わりをした時点で、神様から与えられる信仰を出発点として準備されている祝福を一つ一つ現実にしていくものなんです。今一度繰り返します。アブラハムへの祝福というのは、アブラハムの肉の上での子孫、現在のユダヤ人全部に与えられているものではないんです。ユダヤ人の中でイエスを救い主と認め生まれ変わりをしているものに与えられているものなんです。そしてそれだけじゃない、異邦人だったものでイエスを救い主と認め神の家族に生まれ変わりをしたものにも与えられています。だから厳密な意味で言ったら2つのグループに、最終的に1つになるんですけども、表面的に2つの違うグループに与えられている。片っぽは異邦人であったものでイエスを救い主として神の家族に生まれ変わりをしたもの、もう片方はユダヤ人だけれどもイエスを主と認めて神の家族に生まれ変わりしているもの、このグループに与えられています。だからどっちの人間であろうともイエスを主と認めて生まれ変わりをしたものにアブラハムへの祝福が与えられていると言い直しをすることができます。ところがですよ、神様がアブラハムに向かって約束をしたもの、アブラハムへの祝福というものの中には、現在でもまだ達成していないものがあるんです。千年期にならなかったら達成されないものもあるんですよ。なんで私がここまでですね、ヘブル書の11章8節のアブラハムのことに関してここまでなんでこんな前置きを置くのかと言ったら、今日から勉強するこのアブラハムの信仰の行動というものは、ヘブルの11章から学ばなければいけない昔の人々の信仰というものの中でもって一番私たちの現在の生活に結びついた信仰ということができるからなんです。こういう言い直しにしてみましょう。ヘブルの11章では一番最初にアベルという人の信仰が並べられていた。だけどアベルの信仰、あるいはその信仰の行動というものを私たちが実践しようとすると実践できにくい点がたくさん出てまいります。その時にはエノクという人が神様から称賛された信仰の行動を取ったとして具体例として並べられている。だけどエノクの信仰を、これたくさん学ぶことはあるんですけど、エノクの信仰を私たちが毎日の生活に応用しようとしたらどうなるか、なかなかもって応用できにくいところが出てまいります。その後で先週勉強したノアの信仰というのがありました。見たことも話に聞いたこともないようなものを神様から言われたときに、その神様の言葉を信じ通したという素晴らしい信仰から学ぶべきところはたくさんあるんですけれども、直接に私たちが毎日の生活に使おうとできる分野よりも、実はその後でのアブラハムがどのようにどれほどまでに神様の言葉を信じ、信じたものに伴う行動を取ったのかということを学んで、それを私たちの毎日の生活に使おうとする方が私たちの応用しやすいところがたくさんあるということになるわけです。なんでなのかという理由はですね、後ほど説明いたします。ここでヘブルの11章に 戻っていただきましょう。ヘブルの11章の8節からアブラハムのところを読んでいきます。アブラハムに関係したところ全部で19節まであるんですけど、ここまで全部読んでいきます。途中でサライのことが入って、途中でちょっと横道に入るんですが、8節から19節まで続けて読んでいきます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は、つまりアブラハムは、約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は、アブラハムは固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。この都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。ほいて一人の、しかも死んだのと同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は、神には人を死者の中から蘇らせることができると考えました。そこで彼は死者の中からイサクを取り戻したんです。これは型です。まあ、ここでもってですね、8節に戻りましょう。そしてなんでアブラハムという人が、というかあの人の信仰の行動が直接私たちが学べるものになっているのか、親近感を感じながら学べるものとなっているのかという理由もここからですね、説明していきます。8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これはカナンの地ですよ。これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きました。まずここから行きましょう。どこへ行くのかを知らないで、多くのクリスチャンが実はこの言葉から、どこへ行くのか知らないままにという言葉でもって、信仰の行動というものはどこに行くのか知らないけれども、神様がしなさいと言うからという動きだと考えてしまいます。例えばですよ、神様が病人を癒せと命令した、だからその命令に従って病人を癒すのが信仰の行動だと思い込んでる人がいる。でどうするか、近くの病院に勝手に入り込んで病人に祈ることが信仰の行動だと思い込んじゃっているんです。病人の方が祈ってほしいと頼みもしないのに祈り始めるということをして、これが信仰の行動だと思い込んじゃう。聖霊様が献身しろと言ってきたから今やっている仕事を辞めちゃった、その次の指示があるのを待っているんだけど、6ヶ月経ってもまだ何の指示もありません、なると言ったようなことをするのが信仰の行動だと思い込んじゃうんです。どこへ行くのか知らないで、で質問します。アブラハムはどこへ行くのか知らなかったか。知っていました。どこへ行くのか知っていたんです。だけれどもその行くべき先はまだ見たことがないんです。行き先がどういうところなのか目では見ていないけれども、神様が行けと言ったところへ向けて出発をしているんです。神様が今住んでいるところを出ると言ったから住んでいるところを出ました。だけどもあてもなくあちこち歩き回りますというのではないんです。もうちょっと話を進みましょう。信仰の行動というものは、神様が今住んでいるところを出なさいと言ったから出ました。 だけども行き先ははっきりしませんというものではありません。病人に手を置けと言ったから、病人が癒されると教えているから、誰かで構わず病人に手を置くというものをすることではないんです。神様が献身しろと言ったから、あるいは聖霊が献身しろと教えたからと言って仕事を辞めて6ヶ月も1年もブラブラしていることではないんです。アブラハムはどこへ行くのかはっきりと分かっていました。創世記の12章を開けていただきましょう。創世記の12章の一節から読んでいきましょう。その後主はアブラムに仰せられた。もちろん後ほど17章になってですね、初めてアブラハムという名前に神様が書いちゃってる。それまではアブラムです。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさい。それだけじゃない、その次、私が示す地へ行きなさい。だから神様はアブラムに向かって今住んでいるところを出ろと言ったんじゃないんです。私が示すところへ行け、この2つの命令を受けてアブラムはどこへ、知らないでその命令に従ったんですよ。神様が示すところがどの道を通って、どの曲がり方を右に曲がって、なんていう町の、なんていう通りの、何町の何号の、なんていう家に行けばあなたのために準備をされているうちなのか、そこに移れという指示を受けているのかということを知らないで、アブラムが進んでいった。そして神様がアブラムに一歩一歩その道を教えてくれているということをここで言っているんです。信仰というものは神の言葉に基づいて、今住んでいるところを出て私があなたに示す地へ行きなさいという神様の言葉の通りに行動するというものです。どの病院に行って何ていう名の病人に手を置いて祈れという指示を得て、その病人のところに行ってその病人だけに祈ってくること、これが信仰の行動です。献身しろと言われたけども、献身してどのようなことをするのか、聖書学校に入るのか、誰か牧師の下で訓練を受けるのか、ボランティアとなって未開発国に行くのかということをはっきりと示してもらってから仕事を辞めるべきものなんです。これが信仰の行動です。私が示す地へ行きなさい、行き先はすでに決まっております。ただアブラハムにはそれがどういうところなのか見たこともまだ行ったこともないという意味でもって、どこへ行くのか知らないという言葉になっているんですよ。このアブラムの信仰の行動というものは、その前の例で言ったちょうどノアの時のように、神様がノアに向かって天から雨が降る、こういった洪水になる、だから箱舟を作れと言われた時に、ノアは雨というものを見たことがありませんでした。草原が草原が水で覆われて、近くの丘も水で隠れてしまうなるってことは見たこともないけれども、神様の言葉を信じきって行動に移した。それと同じことをアブラムはここでしているんです。私の示す地に行けと言われた。どっちの道をどう通ってどこまで行ったらそこにたどり着くのかわからない、どれぐらいの日数かかったら行けるのかも知っていない。だけれども神様が示す地へ行くという行き先は知っていました、決まっていた。ただアブラムにはその土地を見たことがないというだけなんです。結局どういうどこなのか、これは創世記のですね、今の12章もうちょっと前から見ていただけるとはっきりと行き先は決まっております。神様から主からはカナンの地、父と水の流れる豊かな土地に向かって行かなければいけないんだということを知っておりました。その土地へ行けと神様が命令したということを知っております。神様が導いてくれるということを分かっておりました。同じ創世記の11章の一つ前の11章の27節のテラ、アブラムの親父さんテラのところからの勉強に入ってみましょう。そうしたらはっきりします。11章の27節から読んでいきます。 これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ラハン、ハランを生み、ハランはロトを生んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカと言った。ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。サラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。その後主はアブラムに仰せられた。私の示す地に行きなさい。皆さんがですね、これからの生活というものに関して、この教会に来ている来てない別にして、これからですね、皆様方今まで以上に神の霊に導かれる生活に入ると思うんですけれどもですよ。だからそれだからこそと言った方がいいと思う。注意をしていないと神の霊が具体的にどこで誰にどのようなことをという指示がある前に、あなたが勝手に考えた動きを取ってしまうことでもって神様の計画を壊してしまうことがあるということをですね、注意していただきましょう。神の霊に導かれる生活を送ろうと思えば送るほど、あなたが神様から一つの指示を受けたときに、それだけでもって勝手な推測をして別の方向に進んではいけないんです。指示されたものだけを指示された通りに動かなきゃいけません。なんでそれを言いたいのか。アブラムが実はそれを壊しているからなんです。ヘブル書の11章の8節、今一度戻りましょう。こう書いてあります。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きましたと書いてある。さあ、ところがですよ、主からの召しを受けたとき、命令されたとき、これに従いその土地を出て行った。この場合にはカランの地、俺はその昔で言ったらカルデアのウルを出て行ったということになるんですけども、実はですね、創世記を調べてみますと、主から言われたことをその通り忠実に従っていたんではないということが分かってくるんです。もちろん大きな指示を受けたように、最後にその住んでいたところから出てカナンの地に向けて進んだ、これは確かです。だけど細かいところでもって神様の指示とは別なことをしています。そしてアブラハムは神様が計画していることを遅らせるようにしちゃっていたんです。私が言いたい点は、このアブラハムという人をですね、低く見ようとさせているからではないんです。アブラハムの信仰をけなそうという意味で言ってるんじゃない。信仰の人、神様から称賛されるような信仰の行動を取った人でも、神様の言葉に 100% 従った行動を取ったのではなくて、時には失敗をし、時には神様から言われていないことをしてしまい、時には神様に泣きつきながら成長していったということを皆さんに分かっていただきたい。そして神様から称賛されるような信仰を取るようになったということをお知らせしたいからなんです。だからもしもですよ、皆さんがこのヘブルの11章に書かれている人たちというものと自分というものとを比較をしてみて、今のこの時点ではとてもあの人たちの信仰の行動に出ることができないと思うようなことがあったとしても、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで忍耐を持って走り続けていれば、やがてあの連中と同じように神様から称賛される信仰の行動を取ることができるようになるということをお知らせしたいからなんです。さあ、アブラムがどのような点で神様からの命令に忠実でない行動を取ったのか、今から創世記の12章で調べていきましょう。 創世記の12章の一節を読んでみます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。これは新改訳です。残念なんですけれども、この新改訳では大切なところは一箇所抜けております。だから口語訳を引用して、私が読んだんじゃはっきりしないから私の家内に読んでもらいましょう。十二章の一節ここにあるの、そっちじゃない、こっちので、このマイクに十二章の一節だけ書かれている、ゆっくり読んでもらいましょう。
時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。
今一度読み直しをしますよ。抜けている点がどこなのか分かっていただけれども、口語訳ではこういうふうに書いてあります。時に主はアブラムに仰せられた。アブラムに言われた。あなたは国を出て、これも同じでしょ。その時親族に分かれ、ここはないんですよ。父の家を離れ、私が示す地へ行きなさい。神様がアブラムに命令したのは、これは原本にはあります。だから口語訳をわざと引用したんですけど、原本にあるのは親族から離れろ、そして私が示す地へ行けという言葉なんです。夫婦は一体です。だからこの場合に言っているのは、アブラムと妻サライと二人だけで私が示す地へ行けと神様が言った。じゃあその時アブラムがどうしたか。創世記の12章の一節から今一度読み直しをしています。こう書いてあります。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。ここにはあなたの親族を離れという言葉があるから、それを入れていきます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの親族を離れ、あなたの父の家から出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。さあ4節、さあアブラムはどうしたか。アブラムは主がお告げになった通り出かけた。その次です。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴いカナンの地へ行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。余分なのが二ついるのは分かるでしょ。甥のロトを連れてきて神様言ってない。カランで加えられた人々を一緒に連れてきて言っていない。あなたが親族から離れ父の家を出て、あなたとあなたの奥さん二人だけで約束示された地に行けと言って、最後にどうなったか。ロトを連れて行ったがおかげでもって後ほどなんていろいろと厄介なことが起こっております。最後にロトがアブラムと別れて自分の家としもべたちを連れてソドムとゴモラの町に移っちゃってから、アブラムはやっとカナンの地に住み着くことができるようになったんです。今一度この創世記の12章の4節から読んでみましょう。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。 アブラムはその地を通って行き、シェケムの間、モレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。神様がアブラムに、後ほどのアブラハムに与えると約束をしたカナンの地というのは、これはとっても非常に広いところです。その中の一箇所にシェケムの場というのがある。さあそこまで来たんですけれども、その時に神様はアブラムに向かって何と言ったか、7節見ていただきましょう。その頃主はアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。気をつけてくださいよ。アブラムに与えると言ったんじゃないんですよ。アブラムの子孫に与えると言ってました。だもんだからどうしたか、アブラムはさらに進んでいって、もっとそこから南の方のネゲブという方まで旅を続けていったんです。これから先はですね、皆さん自身がちょっと読んでいきましょう。ところがネゲブで行ったらどうなったか、危険になってました。これが9節10節です。さあここで今一度注意してくださいよ。主はアブラムに向かって創世記の12章の1節から3節まで何と言ったか、私の示す地に行きなさい、そこで私はあなたを祝福する。神様からの約束です。ところが表面的に見えるもんではネゲブは危険です。その時にアブラムがもしも勝手な行動を取らないで神様に向かって、どこに住んだらよいのか、どうやったら危険を逃れることができるのか、神様からの指示を仰いで行動するべきものなんです。アブラムはどうしたか、自分の判断でエジプトへ行ってしまいました。エジプトに行ったら自分の奥さんが、65歳の奥さんが綺麗だというので問題になったもんだから、慌ててまたネゲブに戻ってきた。表面的にはですよ、これでアブラムがやっと神様の指示のとおりに動くのかと思ったら、実はエジプトでもってです、余分なものを引っ張ってきちゃってるんですよ。エジプトで女奴隷を連れて戻ってきているんです。そのために神様がアブラムに約束したものを現実とする時期をアブラムの方でもって送らしています。どういうふうにして送らしちゃったか、今言った創世記の12章を見ていただきましょう。12章の2節ではこういうふうに神様が約束をいたしました。そうすればアブラムとその妻サライとが神様の示す地に行ったらば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となると約束をしている。あなたを大いなる国民とする、言い方を変えたら、あなた方からアブラムと妻サライからたくさんの子孫が生まれるようになる。ところがアブラムはどうしたか、まあ、後ほどですね、もうちょっとこれ詳しく説明しなきゃいけないんですけど、アブラムの立場もちょっと弁護してあげなきゃいけないんですけども、エジプトの女奴隷ハガルによって後々までアブラムの子孫が苦しむようになっちゃってるんです。創世記の13章に行っていただきましょう。創世記13章の14節に行ってみましょう。やっとここでロトと別れることができました。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。まあちょっと余談になりますけど、ここでもってですね、この16節をよく覚えていただきましょう。あなたの子孫を地の塵のようにならせると書いてあるところをですね、覚えていただきたいと思う。後ほどこれがですね、今日じゃないと思うけど、後ほどこれが大切なものとなってまいります。この土地全部をあなた、つまりアブラハムとあなたの子孫とに永久に与える。さあこれはどれぐらいの広い土地か、 神様はこう言っていました。この見渡している土地全部を与えるという、どんな高いところに登ってですね、周りを見渡したって肉眼の目で見えることができる範囲というものは限られております。それほど広くありません。今度はその後でもって、この地を縦と横に歩き回りなさい、歩いたところをあなたのために与えるという、まあ、もっともアブラム自身はですね、カルデアのウルから出ていって途中でちょっとカランの地でもってしばらく滞在しちゃったけれども、それから最後には今のカナンの地に行ってネゲブに行って、それからエジプトまで行った連中人ですから、長い距離を歩くのは慣れているかもしれない。だけれども縦と横とに歩き回れと言われて、どれだけの距離歩けるのか、ある程度これは制限があるんじゃないかと思うんです。さあそうしてくるとですよ、ヘブルの11章の8節では、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けという召しを受けたというのは、これどういうところを言ってんのか、どれぐらいの広さのところなのかというのをどこかで調べなければいけなくなります。こんな狭いところを神様与えてんのか、だったらカルデアのウルの方がもっと良かったかもしれない。カルデアのウルというようなところでですね、今のイラクの南の方にある町です。私はそこまで行ったことがないんですけども、非常に綺麗ないいところだっていう、そのすぐそばには湿地帯があってですね、非常に肥沃な土地です。デルタ地帯です。何をまいても作物がなる。夏はですね、大体温度が40度近くまであります。冬場でもって大体0度、やっとなるかならないか、非常に暖かい綺麗ないいところです。それをわざわざこっちまで出てきて、土地が荒れてて危機になって、そしてエジプトまで逃げちゃったなんていうようなところなんで、神様が選んだのか、相続財産として受け取るべき地に出て行けと召しを受けたとき、これに従った。どういうところなのか、実はですね、神様がアブラムに与えると契約を結んだ場所というものは、創世記の15章で最後の方18節に書いてあるんです。開けていただきましょう。創世記15章の18節で、どれほどのところをアブラムに与えると神様が約束したのか書いてあります。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川から、今のこれナイル川じゃないんですよ。エジプトとシナイ砂漠との間にある川のことでもって、エジプトの川というのがあります。そこからあの大川ユーフラテス川まで、これイラクの真ん中を走っているのがユーフラテスです。ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レフィエム人、エモリ人、カナン人、ギルゲラ人、エブス人が住んでいた土地をあなたの子孫に全部与えると言っている。さあこれをですね、皆さんが後ほど地図でもってどれぐらいの広さなのか確かめていただきたいと思う。新しい聖書では、新約聖書で裏に地図があります。古いのには地図がない。だから何かの形でもって調べていただきたい、どれぐらいの広さなのか。あるいはですね、世界地図を持ってきて、東側はユーフラテスから、西は今のエジプトと市内の砂漠とのちょうど真ん中辺まで、それだけで広さのものを神様与えると言ったというふうにですね、考えていただけたら間違いない場所になります。さあアブラハムは神様のこの約束は充実したのを見ておりません。実はアブラハムの子孫も現在に至るまでこの契約を現実になっているのを見ていないんです。ヨシアがイスラエルの人たちを連れてヨルダン川を渡った時に、この契約の一部分は充実いたしました。神様がアブラハムに契約をした土地の全部をヨシアとその軍勢は占領することができるはずだったのに、人々は戦いをするのが嫌になっちゃって、平和を愛して神様が準備した土地全部を占領しなかったんです。巨人がいるからという理由で神様が約束した土地を全部占領しないままで終わっちゃってる。後ほどなって、今度はダビデが巨人ゴリアテを殺したようなものの、こうやって広い土地を占領したはいるけれども、神様がアブラハムと契約を結んで、あなたの子孫に与えると言ったこの土地全部を占領したわけではないんです。イスラエルの人たちのこの歴史というもの、出エジプト記、あるいはアブラハムの時代から イエス様のいる時までのこの歴史をずっと調べてきました。その歴史の中でダビデの子ソロモンの時代に一番広い領地を持つことができたんですけれども、それでも神様がアブラハムに約束をした土地に住むようなことがなかったんです。だから言い方を変えますと、神様があなたの子孫にこの地を与えると約束をしたものは未だに現実になっていないんですよ。これから先現実になります。ということになるとですね、アブラハムの子孫というのは一体誰のことなのかというのがですね、ここで質問になってくる。ヘブル書の11章の8節では、相続財産として受け取るべき地に出て行けと指示を受けたときに、それを受け取るはずのアブラハムの子孫とは誰のことを言うのか、はっきりしないといけなくなります。だからこっちにちょっと横道にそれましょう。それからまたヘブルの11章にまた戻ってきたいと思う。あと5分間しかないから、これで説明できると思う。実はですね、アブラハムの子孫というのは2つの種類があるんです。2つのグループの人たちがおります。これを私たちがしっかりと認識してないといけない。一つは、ガラテヤ書の3章の16節で証明しましょう。これがもっと早いと思う。ガラテヤ書の3章の先ほど読んだ16節を見ていただけますと、こういうことが書かれている。ここから簡単に説明できます。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っていると言っています。ですからアブラハムの子孫というのは、一つはですね、複数形の子孫たちと呼ばれているものと、もう一つは単数での子孫と、これはキリストのことです、呼ばれているものと、二つのグループが入れていくことになります。キリストだったらグループに入れないじゃないかという、ちょっと待っててください。ここでですね、先ほど言ったこの表現法に気をつけていただきたいんです。創世記の22章でこういう表現があるのをですね、気をつけていただきましょう。この創世記の22章は後ほどイサクのところでもって、イサクを捧げ物に捧げたというところで引用するからです。今言いたいのは、創世記22章の16節、17節、18節と見ていただきたいんです。それでその表現法に気をつけていただきたい。16節がいきます。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。その次です。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵を勝ち取るであろうと書いてある。二つのグループがここにあるのをご存知、分かっていただけると思う。一つは空の星のようになる。もう一つは海辺の砂のように数多くなる。アブラハムの子孫たち、複数というものはですね、アブラハムから生まれたもの、そしてイサクから生まれ、エソー、ヤコブが生まれ、その子孫が生まれてきて現代ユダヤ人になっているというものをですね、アブラハムの子孫たちと呼んでいます。これを海辺の砂のように数多く増し加えるという表現法を使っている。もう一つはですね、アブラハムの子孫単数は空の星のように数え切れないほどになると言っております。キリストなのに何でそれが言えるのか。実はですね、空の星のようになるあれがいるんですよ。ガラテヤ書の3章の16節では、アブラハムの子孫単数はキリストであって、これがどうして空の星のようにたくさんなのか、キリスト一人じゃないかと言われるかもしれない。そうなんですよ。アブラハムの子孫単数というのはキリストのことです。だから同じガラテヤ書の3章を開けていただきましょう。どう言ってるか。先ほどはガラテヤ書の3章の16節でした。だからもうちょっと先を言ってみましょう。 3章の26節まで飛ばしてみましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子も差別がありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスによって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。単数なのになんで私はそういうことを言うか。あなたはキリストの体でしょ。体と頭がくっついて一つなんですよ。あなたがキリストのものであれば、キリストと一つになっていれば、キリストの体になっていれば、あなたはアブラハムの子孫、契約の上での霊的な意味でのアブラハムの子孫になっている。これ後ほどもうちょっと細かい説明いたします。だからですね、面白いのはユダヤ人たちが、私たちの先祖はアブラハムだと言ってアブラハムの家系から生まれたということを威張って動いたときに、イエス様が何と言ったか、バプテスマのヨハネが何と言ったか、お前らアブラハム、先祖がアブラハムだという、神様石ころからでもそんな連中なら起こすことができると言った。これが現在のユダヤ人です。これが現在のキリストの体です。こういう観点からですね、アブラハムへの祝福というのが一体どういう意味を持つのか、もうちょっと調べていかないといけなくなるんですよ。時間になりましたから、あとは来週これから先を続けていきたいと思う。そしてですね、最後にはアブラハムが取った信仰の行動というもの、神様はどれほどまでに信頼できたのか、こんなふうに散々間違いをしながらも最後には神様から称賛されるところにまで行ったアブラハムの信仰の行動というものは、私たちも真似ができるんだということで、しっかり覚えていただきたいんです。お祈りいたしましょう。